久しぶりに懐かしい方も来ていただいてですね、オンタイムなのでお名前とかで言えないんですけど、本当に感謝します。さっきですね、猫口の証しを飾ったんですけども、救われる方が起こってですね、本当に感謝でした。私、私も帰るときにですね、こう廊下っていうか、その、こう通りながらその、ホールの横を通っていったんですけど、その方がまたなんかお茶を飲んだ後でそこに座っておられたんですけど、すごい顔が輝いているですね、すごく喜んでおられて、あ、救われたんだなということをすごく実感しました。本当に神様がですね、こう魂の救いって身を使わせてくださったということで、本当に感謝だなと思います。さらにですね、神様に期待していきたいというふうに思っています。それではですね、見越し神話が出てますので、イスラエルのことが一面で書かれていますけども、シリアとの関係ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あとはギフツのこととか、九州ではコスペルグループコンテストの九州予選のことがですね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとミッションスクールで説教報酬をなんかこう招かれてしたということで、大学でしょうかね、その施設の時に与えられたということですね。それから股関節、なんか難しい字では分かんないですけど、なんとか不全の癒しのためっていう癒しの証が載ってますので、東京の友達さんの証ですけども、ね、ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、あと、月刊誌の5月号が出てますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに、読んで用いていただきたいと思います。それではですね、トレーラーに入っていきたいという言葉を見ていきたいと思うんですけれども、それとですね、今日は、東京の方ですね、東京カリスマ聖会を持たれるんですけれども、マバシキリスト教会の荒井浩二先生が来られて、スネルゴイセレファイアというですね、癒しのセミナーを行ってくださいます。夜なんですけども、オンタイムでぜひですね、また見といていただければというふうに思います。感謝します。それから今月末なんですけども、末の日曜日ですね、5月26日にティーパーティーコンサートをまた礼拝後に行いますので、ぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。から海外選挙のチームですね、5月20日から25日にアメリカチームが使わされます。それから6月11日から、19日、6月はヨーロッパに、ね、チームが使わされることになりました。で、いろいろな本格的な働きが開かれてきてますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。お祈りしていただきたいと思います。また白馬キャンプなんですけれども、日程が決まってですね、プレーが7月23日、そして本キャンプが7月24日から26日ですね。して開会盛会に新井先生が来てくださるということですので、ぜひですね、いろんな方が誘って、空気もきれいですし、涼しいですし、温泉もありますし、すごくロケーションいいところですので、ぜひですね、いろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。お仕事がある方とかいろんな方あると思うんですけど、書かれたらですね、ぜひまた減らしていただきたいというふうに思います。で、正解に別に加わらなくても大丈夫なので、ノンクリストの方とかですね、ご家族とか友人の方とか一緒に行ってですね、なんかその辺で遊んで来られてもいいと思いますので、ぜひですね、お誘いしていただきたいと思います。それではですね、すみません。マタイの福音書の方をですね、開いていきたいと思うんですけれども、今公開でですね、ずっと1章から学んでいますけど、今日はですね、5章のところからですね、学び始めています。2班の方は5ページになりますけれども、3班の方は6ページですね。マタイの福音書の5章の1節から、見ていきたいというふうに思います。この文章を見て、イエスは山に登りお休みになると弟子たちの身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。2班の方はちょっと訳が違ってですね、その人たちのものですというような書き方だと思うんですけども、ちょっと違うんですが、書いてあるんですね。で、ここは幸いです、幸いですということを8つですね、 こう書かれているところなんですけども、三条の水訓といいまして、また三条の説教といってですね、ここにありますけど、山に登ってイエス様を教えになあの教えていただいて教えていかれたことなんですね。で、向こうではですね、精神を教える場合は座って教えるそうなんですね。まあ、日本だとこう例えば私だと今立ってお話ししてますけど、向こうでは精神にお話をする場合はラビとかですね、イデアの人たちは座って教えるそうなんですね。ですからイエス様は座って教えられたんですけど、それはこの話が大事なお話だということを表してるんですね。でそしてこの教えて言われたって2節に書かれているんですけれども、これは繰り返すことを習慣的にこう繰り返す言葉があるそうですね。ですのでこう1回でこの山に登った時に1回だけ説教しただけじゃなくて、こう毎回このことを言っていかれたということがですね、分かるわけなんですね。でルカの福音書なんかはこうやってマタイみたいにこう5章から7章とかですね、こうまとめているわけじゃないんですけども、ルカの福音書はいろんなところにこちらこの三条のメッセージがこう散らかっているんですけども、すごく大切なこととしてたのはですね、こう繰り返し繰り返し語られたことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから旧約だとかモーセの10回というのがありますけど、旧約聖書のことをユダヤ人の人たちがこう繰り返し聞いたように、イエス様はこの旧約の時代に来てここのことをですね、繰り返しこう真理をですね、語っていかれたということを覚えていただきたいと思います。で結構一般の方も知っている有名なこう心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからっていうですね、そういう言葉で始まっていくところなんですね。皆さんですね、こう幸せを感じるときってですね、どんなときですか。人一人とも違うと思うんですね。美味しいものを食べるときが幸せとかですね、食べ物にすごく幸せを感じる方もいれば、こう着るものとかですね、何かこうしているスポーツしたりいろんなことをしているときが一番幸せとか、いろいろ人一人こう幸せ感っていうのは違うと思うんですけれども、ここでイエス様は幸いですって言っているのはこれ、まあ、簡単文なんですね。なんと祝福されているんでしょうとか、なんと幸いなんでしょうっていう、こう簡単文なんですね。ですからこれイエス様はすごくこう驚くようにして言ってるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもその割にですね、心の貧しいものとか悲しいものとかですね、あれとかですね、私たちが悲しんでるのが幸いだっていう普通は思わないわけですね。なのでそれはですね、この私たちのこのなんていうか人間の常識とそういうのちょっと違ってですね、こう神様が言っている幸いっていうことがここに書かれているわけなんですね。でも私たちそれをここに留めておく必要があるんですね。なぜならそれが本当の幸いだからなんですね。先日ですね、森の熊さんっていうですね、お米があるんですね、ことはテレビでやってたんですけど、熊本のお米なんですけども、先日ですね、食味コンテストでですね、1位になったそうなんですね。日本全体ですね、優勝したそうなんです。ですからコシヒカリとか笹錦を抜いてですね、1位になったということでですね、それで13年前から作っていてですね、商標登録しちゃって始めてるそうなんですけど、コシヒカリとかと九州では日の光ってあるんですけど、そういう、こう優良品質と掛け合わせてですね、70回ぐらいいろいろしてですね、そしてこう来てですね、そして今ついにですね、トップに立っただけですね、そういうことなんですけど、で私自分が農家出身なので、それはすごいですね、13年間ですね、すごい努力されて大変だったんだろうなっていうんですね、思ったんですけど、まあ、これはちょっと努力の話なので、ちょっと神の国と違いますけど、この結末を見るとですね、ああ日本一になったっていうですね、すごいこう喜びっていうのがあるんですね。でイエス様って方はですね、戻りますけど、イエス様って方はこう天の御国を本当に知っている、天におられる方であり、天の御国を知っておられる方なので、その方がですね、天国のことを言い、そして幸いだっていうことを言ってるわけなんですね。だから皆さんですね、天国に行ったらちょっと風景が違うと思っていただいてですね、なんかこう私たちの価値観でですね、世の中でこの人は不幸で、この人は幸いだっていう、そういう価値観で人を見たりしますし、自分を見たりしますけども、でも聖書は神様が言っているのとはちょっと違うんですね。だからこう私たちが天に帰った時に見る風景というのは違うんだということをですね、覚えていただきたいと思います。 から本当の幸せって何かなっていうことをですね、また幸い祝福って何なのか、また天国って何なのかっていうことをちょっと考えつつですね、私もよくわからないことがいっぱいありますけど、共にですね見ていきたいと思うんですね。で、最初からお見せします3節のところですね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからと。心が貧しいものは、これ訳なのでちょっと難しいっていうかあれなんですけど、普通心が貧しいとですね、なんか喧嘩するとかですね、心が貧しいと人に優しくできないとかですね、そういうふうに使うことが多いので、なんかちょっとこう勘違いしてしまうところがあるんですけど、これはその神様の前に貧しいっていうんですか、自分が本当に取りに足りないもので無に等しいものだっていうことを本当に思ってる人はですね、幸いですっていうことを言ってるわけなんですね。自分が本当に、例えば罪人であり、またどうしようもない人間だっていうことをですね、本当にこう理解して知ってる人は本当に幸いであるっていうことをですね、つまりこう主の前に平気になってる人は幸いであるってことを言ってるんですね。 ですからそのお金が富んでる人って、お金がある人もない人も、能力がある人もない人も、どちらにもですね、であっても どちらであったとしても、その神様の前にへりくだっている人は幸いであるというふうに言ってるんですね。ですからへりくだる人はですね、幸いなんだなということをですね、まずこう、思うわけなんですけども、で、ですからこの場合の貧しいっていうのはこうへりくだったという意味ですね、その神様の前に何もないものであるっていうことを受け取っている人は幸いであるって。で、聖書にはそのマリアの賛歌っていうのが出てきますけど、ルカの方にですね、マリアがこうルカの一章の方に出てきますけども、本当にその、神様を褒めたたえているところがあるんですけども、マリアは本当にこう、貧しい生まれであり、そして誰もこう顧みない方だったんですけど、イエス様の母として選ばれたわけなんですけど、その中でこう本当にこうよく語っていることがあるんですけど、それをですね見ても本当にこう心の貧しいものが幸いなんだっていうことをですね、こう見ることができるわけなんですね。で、神様の恵みっていうのはですね、低い方に流れていくっていうことなんですね。私の田舎はですね、長野県なんですけど、ちょうどですねこう、海なし県でもあってですね、海がないんですけど、こう、本州の真ん中辺にあるんで、分水嶺ってのがあってですね、この山がですねこうあって、こっち側にちょっと真ん中よりですね、ちょうちょいちょっとでもこっちに降った雨はですね、太平洋とかですね、ちょっとでもこっちに降った雨は千曲川っていうか信濃川とかでですね、日本海にですね流れていくわけなんですね。で、分水嶺というのがこうずっとあるわけなんです。で、九州もですね、太平洋側と日本側に向かれているのが分水嶺で多分あると思うんですけれども、山のこうちょうどそういう、 こう水を分けていくところですよね。 でも特徴はどっちにしてもこう下に流れるっていうことですね。そして海に行くか、どちらかの海に行くわけなんですけど、神様の恵みっていうのはですね、こう低い方に流れていくってことなんです。でも私たちがこう死の前にへりくだるときに本当にそれが流されていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、聖書を見ますと、パリサイ人のところでイエス様が例えで言ってるんですけども、神様の前に神殿にお祈りに来て人がいてですね、パリサイ人と、そしてその主税人が来てですね、で主税人の方はこう自分が罪人だって分かっているので、その神様こんな私は罪人の私を憐れんでくださいと言って、こう神様を見上げようともしないでこう胸を叩いてこういたっていうことなんですね。でもそのパリサイ人はですね、祈ったのはですね、私はこの自然のような罪人になかったことを感謝しますですね。そして私は十分の一を捧げていますし、このような会員の罪とかいろんなことをしてないことを感謝しますって言ったんですね。でも神様に義として帰ったのは、その罪人であるそのあっちの何でしたっけ、 自然の方だったんですね。もちろん罪は悔い改めなきゃいけませんし、罪を神様は決して容認される方ではありません。正しく裁かれる方なんですけど、ただその自分が本当に罪人であるっていうことを本当にその自然にはこう受け取っていたわけなんですね。またお金持ちのですね、ところにこう食事にエス様を招かれた時に、その罪深い女性っていうかでですね、出てきますけど、こう、まあ、いろんなこう性的な罪とかで罪深い罪を犯している方がいて、そして、そのエス様のところに来て、足元に来てこう涙でこうエス様の足を拭ってですね、行くわけなんですね。つまり開けばいいんですけど、その時に他の人はですね、その絵を見てですね、イエス様がもし神様だったらですね、この女性がどんな女性か分かるはずだっていうんですね、この女は汚れてる女なんだからっていうふうにこうみんながそう彼女を裁いて見てたわけなんですね。でも後でイエス様が言われたのはですね、たくさんの借金があって、たくさん許してたくさんの借金と小さな少しの借金があって、そして、両方許してもらったらどちらがその金貸しを愛するようになるかっていうふうに聞いたらですね、たくさん許してもらった方が愛するに決まってるってその人は答えたわけです。で、あなたは私が入ってきた時に足を洗う水をくれなかったけど、この女はですね、涙で私の足を濡らしてやめなかったってですね、髪の毛で拭ってくれた。で、この女の多くの罪は許されています、なぜなら彼女を多く愛したからだっていうふうに言っています。だから罪っていうことに関してですね、この彼女がしたことは大きな罪なんですけども、でも彼女はそれを悔い改めて、そして自分が本当に神に足りないものだっていうことを認めていたわけなんですね。その時にイエス様は彼女の方を祝福してくださったっていうことなんですね。ですから自分の罪っていうことに関してとか、自分が本当に足りないものだと理解しているとか、すごく重要なことであって、この恵みはこう低いものに流れるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でも罪を犯してもこう平気でいたりするとそれはダメですね。それはもう低くないので変えていけないんですけども、ですから私たちは主の前にへりくだるっていうことをですね、人の前にというよりも神様の前にへりくだるということが重要であるということなんですね。で、4節からまたお読みします。悲しむ者は幸いで、その人たちは慰められるからですですね。こういう言葉を聞くとすごく慰めが受けますけど、悲しんでも神様が慰めてくださるってことですね。人から慰められることもあるかもしれませんけど、でも本当の慰めってのは神様から来るわけなんですね。そしてこの悲しみっていうのはですね、自分の罪とか世の罪を悲しむことの悲しみなんですね。ただなんか悲しいことがあったとかそういうことではなくて、この罪とか世の罪を自分の罪とか世の罪を悲しむことの人は幸いであるってことなんですね。慰められる、神様の清めの力を受けてまた祝福されるっていうことをですね言っています。そして柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからですって言っています。で、こう柔和なものっていうのはですね、ほとんどこの心の貧しいものと同じ意味なんですね。ですから、自分の存在が神様、自分は神様によらないでは何もできない、全くダメな存在であるっていうことをこう認めている人、そういう人をですね、幸いだっていうことを言って、地を受け継ぐ、この地上においても神様の祝福を受けるということをですね言っているわけです。そして上に植え替えているものは幸いで、その人たちは満ちされるからだと思います。で、義っていうのは神様の正しさですね。ですからこの神様の正しさっていうのを求める人は幸いであるっていうことなんですね。私たちの義ではなくてですね、神様が正しいということを認めていく方はですね、本当に祝福されるということですね。そして7節、憐み深いものは幸いで、その人たちは憐みを受けるからと言います。ここ7節からはですね、受け身というこう能動的と言います、この積極的な面ですねが書かれています。こちらからしていくことなんですけども、憐み深いものは幸いで、その人たちは憐みを受けるからと言われています。ですから、私たちはこう憐みをしたらですね、損するとかそういうことはないということなんですね。個人とか児童養護施設の働きがまた進んでいるわけなんですけども、子どもたちに対するこう愛と憐みっていうのはすごく大切だと思うんですね。で、 まあ、私たちの中に本当の神様の愛ってのはないんですけど、神様が私たちの中にですね、私たちに神様を信じるときに神様の愛も与えていってくださるわけなんですね。で、この憐れみっていうんですね。ですからこの原則はですね、あってですね、憐れむものを憐れみで、神様はこう人を許さないと神様も私たちを許されないと書いてあります。裁くと裁かれると書いてあるんですね。だから原則はそのそうであると思います。だから普通世の中はですね、やられたらやり返さなくちゃいけないとかですね、中心側じゃないですけど、やり返すことがこう正義であり、また立派なことだっていうふうにですね、そう取る面もあるんですけど、聖書はですね、許さないと許されないんですね。私たちも裁くと私たちも裁かれてしまう。憐れむと私たちが憐れんでいただけるっていうことですね。別にその憐れんで相手の方からまた憐れみが来るっていうんじゃなくって、神様から来るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。私は東京にいた時にですね、東京に出たばっかの頃だったんですけど、ある程度少しアルバイトしてですね、半年ぐらいアルバイトして、そして東京に出たので少しだけお金があったんですね。で、そんなに贅沢しなければですね、なんとかこうしばらくやっていけるなと思ってですね、そしてアルバイトを始めたりしてたんですけど、その時に礼拝に行く中で、ある方とかある数のこの方にですね、献金しなさいっていう思いが来たんですね。でも私はですね、10分の1献金をしてるし、それは気のせいだろうと思ってですね、こう無視したんですね。でもその後もですね、ずっとその思いが来るわけなんです。で、いや神様、私はちゃんと献金もしてますし、そんな、ですね、そんなことしたら私の生活はままなりませんとか言ってですね、で私はこうだいぶこう無視してたんですけど、聞かないふりをしてたんですけど、だんだんその声が大きくなってきてですね、こう何を聖書のどこを読んでもですね、メッセージで何を聞いてもこうそれがこうそのこう迫ってきちゃうんですね。で、ある時ヤコブ書のですね、2章の13節にあるんですけど、憐れみのないものに対する裁きは憐れみのない裁きであるっていうのがあったんですね。それでその言葉が来た時にですね、あ、もうこれはダメだなと思ってですね、で、ちょっと降参してですね、分かりましたみたいな感じでですね、ちょっとこうもうちょっと渋々じゃないですけど、でも決意してその捧げたんですね、あったんですね。そしたら、ある学校したんですけど、そしたらですね、捧げたらですね、すごい喜びが来てしまって、で帰り、教会の帰りをスキップしてですね、帰っていったんですね。で、本当にこう神様素晴らしいなと思いました。でもその後ですね、本当に自分が困ってしまってですね、その長男がですね、出産前でですね、一人分出産する時だったので、私自身もお金がたくさんいる、経済の必要な時だったので、またこう窮地に陥ってしまったんですけど、それでも神様に怒りが来てですね、神様に文句を言ってたんですけど、そしたらその時にトントンってことを叩く音があってですね、それである方が捧げてくださったんですね。あんまりにも失望していたので、こう献金が置かれてもですね、この封筒を置いててくださったんですけど、それを見ることもなかったんですね。でも後でこうやってこう触ってみたら、こう熱いんですね、封筒は。あれと思ってですね、ちょっと開いたら、すごいお金だったんですね。それでその方だけじゃないんですけど、そこから次々にこう与えられてですね、出産が守られて、自分たちの経済も守られたんですけど、それまで私はですね、ちょっと父を許してないってことがあって、また父からいろんなことがとの関係でいろいろ問題があってですね、父との問題だったんですけど、父なら神様との問題もですね、神様との関係がこう自分のお父さんと肉のお父さんとうまくいかないので、天の父とも天のお父様っていうのもちょっとこうなんかこうイメージが悪かったわけなんですね。それで天の父なる神様っていうふうには祈れたんですけど、天のお父様って祈れなかったんですね。なんかそういう親しげな言い方っていうことはできなかったんです。でもなぜかその時からですね、天のお父様って祈れるようになってですね、それで私たちの内側は変えられていったんですね。そして父との関係もこう変えられていったんですけども、最初はその憐れみのないものに対する裁き、憐れみのない裁きであるって言われてですね、ガーンと来てですね、それでもう分かりましたみたいな、交際しますみたいな感じでこう献金したんですけど、でもその後のなんか祝福ってことを考えるとですね、確かにこう神様がこう自分が思いもしなかったですね、祝福っていうのをですね、与えてくださいました。で、確かにこう憐れみ深いものは幸いで、その人たちは憐れみを受けるってありますけど、本当に神様ですね、神様がこう返してくださるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですね、今まで 憐れみを示してきた方ですね、病人の方とかいろんな方に憐れみしてきた方って、それ絶対神様も報われるんですね。この地上においても報われますし、天においても絶対報いがあるんですね。そのことを覚えていただきたいというふうに思います。そして8節、心の清めものは幸いで、その人たちは神を見るからです。エノクという人が記憶に出てきますけど、彼はその生きたままですね、天に上げられたと言いますけど、本当に神様が喜ばれる方だったんですよね。心の清いもの、清いっていうのはその人間はみんな清くないですけど、二心がないっていうことですね。一心に神様を求める人、そのことを言っています。そして平和を作るものは幸いで、その人たちが神の子供と呼ばれるからですね。でこの人との平和とか国との平和とか、そっちの方にですね、こう、働きかける人が祝福、子供さん、神の子供としての実質が表される、そして神様を体験していくということを言っています。そして義のために迫害されるものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからと言っています。ですから神様を信じ従ったがゆえに迫害されるなら幸いですということを言っているんですね。でそしてその11節からまたお見せします。私たちのために人々があなた方を罵り、イエス様のゆえにですね、そして迫害してありもしないことで悪を浴びせるときあなた方は幸いですって言います。皆さんですね、家族や友人とか職場でですね、イエス様のゆえにこう馬鹿にされたりですね、嫌なこと言われたりですね、また迫害されたりとかですね、また家族につまずきを与えないようにと思ってですね、いろんなこう十字架を負ったりとか、そういうことがあると思うんですね。でもそれは幸いですって言ってるんですね。そして特に12節です。喜びなさい。どのくらいその幸いかっていうとですね、喜びなさい。喜び踊りなさい。踊るぐらい喜びな、素晴らしい幸いなんですってことですね。天にあなた方の報いが大きいから、あなた方より前に来た預言者たちを人々はそのように迫害したのですとあります。ですから、喜び踊るぐらいですね、素晴らしいっていうことなんですね。まあ、パウロ氏はいろいろこう死の十字架の群れがですね、すごく批判されていた時があったんですけど、その時にですね、鹿児島の教会の聖火の時にですね、屋上に行ってですね、喜び踊りなさいって書いてあるんですね。でもその変なところでやるとですね、変なおじさんがいるっていうことでですね、警察に捕まったり警察に通報されてしまうので、その正解の屋上に行ってですね、誰も見てないところですね、こう始めたそうなんですね。でもすぐ息が切れてしまうとですね、それ青鳥みたいな変な踊りでですね、こう誰にも見せられなかったそうですね。でも神様の前に踊ろうと思ってですね、踊ったんですね。そしたらなんとも夕方でですね、日が落ちてたのに虹が出たんですね。言われて、私たちもこう興奮して降りてこられて、あまりパルフして興奮してですね、そういう感情を出さない方なんですけど、興奮して降りてきて虹が出てるよとか言ってですね、教えてくれたことがあったんですけど、それはすごいこう迫害というか、そのいろいろ抽象批判されていた時だったんですね。でも聖書の言葉は真実なので、やっぱその喜び踊る、でもその後がいろんなこう神様の今逆転をですね、今なしてくれてるんですが、それは重要、その神様まさにそういうものであるということをですね、言ってるということを覚えていただきたいと思います。で皆さん、迫害された人はですね、天に行ってどのぐらいですね、報いがあるか、びっくりすると思いますよ。天に行ったらこんなにもらえるのとかですね、こんないっぱいあるのとかですね、いやすごい仕事だと思うんです。なぜなら喜び踊りなさいって書いてあるから、神様はですね、意地悪でですね、そう言ってるんじゃなくて、皮肉で言ってるんじゃなくて、本当にすごいですね、私たちはこう思いを超えたようなすごい報いがあるんですね。だからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんもですね、いろんなことでイエス様のことで、こう十字架を追うことがあると思いますし、家庭の中でですね、また子供として十字架を追ったりすることがあると思いますし、親として十字架を追うこともあるし、こう夫婦として十字架を追うこともあると思いますし、いろんなこう、そこに置かれたがゆえにいろんな十字架があると思うんですけども、でもその中で私、神様の報いっていうのはすごく必ずあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして地上であるんですけど、神の御霊がですね、その悪行動が御霊がとどまってくださるとありますから、地上でももちろんあるんですが、天に帰った時に私たちが見る風景っていうのはですね、こう地上で見ているものとは全く違うものとなると思うんですね。だから天国を知っているので、神様はこのことをですね、言われました。で今地上で生きている私たちにこう分からないことが、そう言われてもよく分からないことってですね、ピンとこないことがあると思うんですけど、でもこれが正しいんですね。 で、人の常識は正しくはないんですね。で、常識は大事なんですけど、でも人の常識が正しいんじゃなくて神様の言葉が正しいんです。なのでこの聖書の原則を私でこれを信じて、そして神様に従っていくときに、神様の恵みが豊かに表されていくということですね、日々の歩みの中でさらにですね、見ていきたいというふうに思います。今悲しんでいる方もいるでしょうし、今本当にこう木に植え替えている方もいるでしょうし、またいろんなこう、迫害を受けたりする方もいるかもしれないし、悪口を言っている方もいるかもしれません。でもその中でこう神様が幸いですと言っていることに関してですね、目を向けていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。素晴らしい方であることをありがとうございます。山頂の水君をありがとうございます。今日はこのところから見ましたけれども、私たちは地上をいて、その地上のものしか見えませんけれども、天国にあるもの、そして神様の報いがどのようなものかということを私たちはさらに知っていくことができるようにどうぞ導いてください。地上にいてさらに神様の恵みを体験し、神様のこう祝福と恵みを体験していくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様、今私たち一人一人それぞれ違う立場に置かれていますし、違うところに置かれていますけど、その全てをご存知であることをありがとうございます。その場所であなたを求め、またあなたに従っていけるように、私たちその一人一人のこれからの歩みを主が導いていってくださることをお願いいたします。またまだイエス様を知らない方々に本当にさらに述べ伝えていくことができるように、どうぞ助けを導いてください。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところある方、その部分に手を取ってください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する天の父様、感謝します。主は豊かに増えてくださることをお願いします。イエスキリストの皆によって病の霊を除く、しばらイエスキリストによって人々の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこう感謝の対応することを通して非常に大きくですね、人生の変わり、あるいは変わっていく方々がいるのが見えます。あなたは感謝を起こしてきなさい。あなたの感謝は非常に大きな逆転と勝利をもたらしていくとおっしゃっております。4つのためにお願いいたします。イエスキリストの皆の方々の腰の痛みをたる症状をイエスキリストの皆によって見せる正常な状態に戻る。婦人科のためにお願いいたします。イエスキリストの皆の方々の婦人科の働き、またホルモンの働き、全ての働きを正常な状態に戻る。目が詰まり方をお願いします。イエスキリストの方の視力、また目の症状、また緑内障、白内障、あらゆる目の病、イエスキリストの方の方の方の癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、また花粉症やアレルギー症というのをお願いします。イエスキリストの花粉症、アレルギー症状、イエスキリストの方の一人一人の力です。新しい世の中に私は一人一人導いていくと称されます。私に信頼して歩んでいきなさい。私はあなたを愛し、あなたが愛していることをさらに表していこうと称されます。感謝します。内臓の働きのためにいたします。イエスキリストのその方との胃腸の働き、またこの内臓の働き、全ての働きをイエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。肝臓のあり方をします。ユースキスの桜川の肝臓の働きを聖書の状態に戻る。耳のあり方をします。ユースキスの桜川の耳の症状、耳鳴り、難聴、耳鳴り、目のあらゆる耳の症状、ユースキスの桜川の症状です。さあ、癒され、癒され、癒され、癒され。感謝します。時がありますが、その主の時というのは完全であると称されます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。お立ちくださるでお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。青み声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同と共に、 とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。